自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、4月は本番2つもあるよモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第90回目となりました。前回放送で本邦初っつったあれですけど、詳細不明のインドポップ情報もたむって言ってたじゃないですかなんと我が番組の貴重なねヘビーリスナーのね浩二様という方がいらっしゃいまして、その浩二様がエクドティーンという曲だといや多分これエクドティーンとしか読めないからいいと合ってるはずなんですけどね。そのタザーブという80年代にインド映画があって、そこのワンシーンで、インド女優の、マドゥーリ・ディークシットさんが踊ってたと。あの私の中の松浦綾的存在の人がマドゥーリさんという方で、歌はアルカ・ヤグニックさんって読むのかな、だそうです。本当にもう浩二様ありがとうございましたもうそれ調べて以来 YouTube で検索しやすくなりまして、気が向いた時、インドを思い出したい時にはそれを聞いたりなんかしていますで、まあそういえば前回放送でインドの旅の詳細のブログね載せるっつってて、まだ載せてないですね、すいません。 Facebook で公開してますのでそちらをご覧いただければと思います。でさて、4月1発目はハムレットマシーン初期型あるので、ちょっと番宣みたいな感じになっちゃいますけども、公演に先駆けてちょっとボンジョビ、今更ながらのボンジョビやりますので、もし的エピソードトークも踏まえてお送りします。この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、今月のフォックスミュージックはボンジョビのランナウェイ、1984年の楽曲でお送りしたいと思います。その前にまず2月に横浜の YCC で、アンチボディーズコレクティブの公演がありまして、まずそのお越しいただいた皆様ありがとうございました。1年半ぶりの参加だったんですけども、お蝶夫人の人だって覚えてくれてる人がいて、ありがたいですよね、ほんと。あとラジオの中でも、前回ですかね、話しました、アキナのデザイアやるかもよ、みたいなことを言ってて、実際やりました。フリカンコピーで。でね、その時舞台中央をどっちかって言ったらメインで、ダンサーが踊ってて、お客さんほとんどそっち側向いてる中、私端っこにイントレ組んでるブースがあって、そこが私のエリアだったんですけども、そこでねアキナのデザイアを完璧にやってたら、一人ね大きく拍手してくれた人がいたんです。もうなんかそういうのが本当にもうね演者冥利につきます。たった一人の拍手。ただね、その音が結構大きかったんです。なんかこう、音がスッて静まった中の隙間でパチパチパチパチパチって来たんで、それで私も分かって、ありがてえ。こんなね、端っこの方でやってても、ちゃんと完璧なクオリティの高いものをやっていたら気づいてくれる人がいるんだって思ったんで、次の将棋型も頑張るわけなんですけども、さて、ボンジョビ、ジョン・ボンジョビ、オブ・ボンジョビ今の早口言葉なんですけどもね、うちの番組は大体1アーティストを2回取り上げるってことはあんまないんですけども、今回はちょっと番宣なんで急遽で、4月の7、8公演で、いつもね本番終わってから振り返りみたいなのが多いんですけど、今回は事前にこの曲を知らない人はちょっと入れていただいたりとか、 まあ、もちろん知ってる人はどうボンジョビとあの気難しそうな表情をしているハイナー・ミュラーという劇作家の戯曲が混ざるんだとどう組み合わすんだというふうにこうなんかワクワクしたり、あの軽減そうにどういうつもりなんだとか、いろいろ思いを張り巡らせていただければななんて思ってます。まあ、そんなボンジョビなんですけども、もうね、もうボンジョビももはや BJ ですよねBJ のバイオグラフィーはもう皆様ご存知だと思うんで割愛します。ただこのランナウェイという曲はファーストアルバムで、日本名で、夜明けのランナウェイという曲なんですけども、大体ボンジョビって言ったらやっぱりユービラババッドネーム、バッドメディシン、それとリビングワンプレイヤー、最近の、まあ、ちょっと2000年代近く入ってくると It's my lifeぐらいが皆様のところにはメジャーだと思うんですけども、私の中ではねランナウェイも必ずボンジョビの中にも入ってるんです。ただちょっといかんせんファーストアルバムだったってのもあって、そのさっき言った、ユーキビラババトネームとかあの辺よりは少し影隠れてるかもしれないんですけども、実はね私この曲の出会いはもう小学校の何年生かな、4年生ぐらいかなに、まあ大英テレビもちろん見ますよね、うちら世代はもちろん見る、もう伊藤和恵、松村雄基あの辺がもう二大巨頭のように出てた時代、の、地兄弟という作品があって、人気はそんなになかったかもしれないんですけども、まあ大英テレビ好きとしてはもちろん全部見ますよね。でその中で、この曲朝倉美希がカバーしてて、それが私はどっちかというと最初に聞いた。で、後からボンジョビがついてくるっていうそんな感じですよね。まあしょうがないですよね。小学校の、3、4年とかぐらいでボンジョビのレコードを自腹で買うっていうのはあんまないと思うので、まあ子供としては順当な流れだと思います。で、そこからですね、時を10年ぐらいですかね、経て、私高校入るんですけども、で私はバトン部で、で隣のモダンダンス部がそのね、ボンジョビの、まあ、朝倉美希バージョンじゃないボンジョビ版のランナウェイをフリーで使ってて、あもういいの選んだなこの野郎っていうのも、もう私の世代ぐらいになってくると上の先輩たちがボンジョビの曲をもう散々使い果たしててないんですよね。もう最後のこの残ってるやつをモダンダンス部使ったなみたいなっていうのがあって、若干やられたっていう思いが あったのがこのランナウェイという曲の、まあ、私の思い出の中の1ページではあるんですけども、まあそういう私にとってはこういう背景があったんですけども、実際ねその今このもう平成も終わりにかかっている時代に、どうして、ハムレットマシーンとボンジョビが一緒にやるんだと一緒にやるっていうかこう別に対バンじゃないけど、シーンの中でまあこのハイナ・ミュラーのハムレットマシーンっていうのはもともとはハムレットという戯曲をベースにそれをカオスに仕上げたといった、まあ、ざっくりした説明なんですけども、そういう内容のものでやっぱりハイナー・ミュラー自身が東ドイツの方の出身の人だったんで、まあ西の人とか資本主義の人たちに比べたら多少自由とか腑に落ちないことでもやらないといけないとかそういう、環境にいたと思うんですね。でもちろん作風の中でもそういうようなセリフなんかレボリューション的なねのいっぱいは言わないですけど、レボリューション的な気持ちを持ってる鬱憤を晴らすじゃないけど、そういうアジテーション的なすっげえ横文字並べてるけどそういうような文章とかバーッと出てくるんです。でその中のシーンでまあ私がリードを取っていくようなところがあったんですけども、 まあ、いつも、まあ、ここ数年ちょっとラップをこう下手の横好きで始めましたラップみたいなやつを入れてたけども、そのラップじゃなくてちょっとロックでみたいな行ってみようかっていう川村さんのご指示もありまして、じゃあ楽曲のベースをどうするかっていうのになった時に、まあ、ちょっとパッと本当に直感で浮かんだのがこのランナウェイだったんですけども、あとあとね、日本語訳追ってみたら割とっていうか、まあまあハムレットマシーンの戯曲の世界とちょっとねこれリンクするとこが結構あったんですよ。だからこれは、まあ、まだ構成私の中でね自分の役割を詰めるのがこれからもっと追い込み作業に入っていくんですけども、なんかこれはいけそうな気がっていう思いがあって、あとね裏後押しってのがあって、それは私占いの踊らされるタイプなんで、直井明の占いは一番信じてて、でもう一個アプリでゲッターズ飯田のやつをねこう入れてるんですけどもそうするとそれはねなんか貯めたポイントで、ま、課金じゃないけどちょっと無料じゃないやつを見てみたら、もうもしさんは、直感がすごく優れてると、それは勉強してできるものじゃないので、もうここはあなたの本当に特性と言っていいところですみたいなことが書いてあったんですよ。でそれがちょうどこのねあれランナウェイ行けんじゃないかなみたいな感じで、思ってた時期だったから、もうこれ しかないんじゃないみたいなすごくいけるかなと思ってたところにゲッターズ飯田が肩を背中を押してくれたか、肩を押すじゃねあれですけど背中を押してくれたっていうのがあったので、でまあまあ、もちろん稽古場でもプレゼンして、まあ、これでいこうみたいなことになったんで、これからどんどん仕上げていくというところなんですけどもねいやーまだあーだこーだ言いながら、やっぱりねこの戯曲は難しいし、主催者側の D 倉庫さんの方ももうね意気込みが違うんですよね。今までの戯曲シリーズとは意気込みが違うなんか2回言っちゃったけどそんぐらいなので、今回はね初期型もいつものテンションスタンスよりももう少し、作品に寄り添って、そして、ちゃんとやんないと、本当はちゃんとやるのは当たり前なんですけどよりちゃんともうしっかり仕上げていかないとっていう思いはあります。とりあえずもう私と川村さんはやっぱり実際にまあブレーンと主催で構成とかしていく側なので、その辺のプレッシャーがより強いものになってます。さてこのハムレットをねベースに、カオスに仕上げられたハムレットマシーンという戯曲がどうボンジョビと絡むのか、本当に、こうご期待です。ちょっと あとはねこの放送終わってから私の詰め込み具合にも寄ってくるので、本番ぜひお越しいただきたいと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明彦の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、お前ら絶対聞けよ、
うるさいなバカチング、
ジャポン。
髪をね切ろうと思ったんですけどね、まあ、ここ最近でちょっとボンジョビ投入するってことになったんで、これちょっと切れないなとね、わかりますよね、当時のハードロック系の鬱陶しい長さやっぱあった方がいいのかななんて思ってまたゴールデンウィーク明けぐらいかな切るのは それまでちょっとキープしたいと思います。ではいつものように告知に行きたいと思います。もうトーク中でも何度かお話しさせていただいてました4月の7日と8日土日、日暮里の D 倉庫で初期型上演不可とも言われる戯曲、ハイナー・ミュラーの作ハムレット・マシン、これをやります。初期型テイストで仕上がりますので、ちょっとね他の体の景色さんという団体と対バン形式でやるので、どのぐらいカラーが違うとかそこの見比べもしていただければなと思います。それと4月の28日29日これも土日、第4土曜日ぐらいに当たるかな、第4土日、アンチボディーズコレクティブエントロピーの楽園というのが横浜の赤レンガ倉庫でございます。これもこれはねちょっと私は初期型終わってから入るので次の放送の頃には公演やってますあとワークショップはまたねこの2つの公演終わったら再開したいなと思ってるので、その辺はまた後々ブログで紹介したいなと思っております。それではもしのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。